もしあなたがバドミントンコートの右端に一刻も早く移動したいとしたら、最初の一歩って左右どちらに踏み出しますか？
まあ、普通に考えたら右に行きたいんだから右足を出しますよね。
そうですよね。でも世界のトッププレイヤーたちはなんと左に踏み出すんですよ。
いやー、これ完全に直感に反してますよね。
そうなんです。一体なぜそんなことをするのか。今日私たちがこの物理的な謎を解き明かす頃にはですね、あなたの日常に立ちはだかる壁の乗り越え方すら根本から変わっていることに気づくはずです。
なるほど、非常にスリングなテーマですね。今回の深掘りの材料は、愛知県の豊田市や岡崎市周辺を拠点とするフェニックス愛知というバドミントン教室が発信したレポート記事です。
2026年4月19日のオンライン教室のレポートですね。
はい。まあ、一見すると地方のスポーツクラブの活動報告のように思えるかもしれません。でもこのソースから見えてくるのは、単なるラケットの振り方ではないんですよ。
そうなんです。今これを聞いている皆さんは、なんで自分の仕事や勉強にバドミントンの指導論が関係あるのって不思議に思っているかもしれません。
当然の疑問ですよね。
でも少しだけついてきてください。ここには人間の心理構造とか物理学、そして自分自身の弱さといかに向き合うかという、明日からそのまま使える驚くべき哲学が詰まっています。
そうですね。
今回のミッションはこのレポートの奥底にあるインサイトを抽出することです。ということで早速入っていきたいんですが、レポートの冒頭からいきなり強烈なパンチが飛んできますよね。
ああ、ダメ人間連合という言葉ですね。ドキッとする言葉です。
いや、本当にドキッとしました。
レポートでは、私たちが無意識のうちに陥ってしまう心理的な罠に鋭くメスを入れています。人間って自分が何かの壁にぶつかった時、自分よりさらに弱い人とか同じように逃げている人を見つけて安心しちゃうんですよね。
はいはい、わかります。
で、そこに居心地の良いコミュニティを作ってしまう傾向があるんだと指摘しているんです。
いや、でもなんかちょっと言葉がきつくないですか？傷つきたくないとか、自分を肯定してくれる場所にいたいっていうのは防衛本能というか、誰にでもあることじゃないですか？
まあ、もちろん防衛本能としては自然なんですよ。しかし中島コーチが警鐘を鳴らしているのは、その防衛本能が成長を完全に阻害してしまうというメカニズムについてなんです。
成長を阻害するメカニズムですか？
ええ、人が直面する問題の根本って、結局のところ自分自身の未熟さですよね。
まあそうですね。耳が痛いですが。
本来なら、その未熟な自分をアップデートすることにエネルギーを注ぐべきなんです。でも、このダメ人間連合に引っかかると、未熟なまま心が傷つかないための、いわば言い訳の技術とか防御力ばかりをレベルアップさせてしまうんですよ。
なるほど。それって例えるなら、家の基礎がシロアリに食われてボロボロになっているのに、そこを直すのは大変だからって目を背けているような状態ですよね。
はい、まさにそういう状態です。
で、代わりに最新の超高級セキュリティシステムだけを導入して、あ、これで泥棒に入らないから安心って思い込んでるみたいな、根本的な崩壊の危機からは何一つ救われていないって。
いや、素晴らしい例えですね。外壁だけを分厚くして、中身の空洞化をごまかしている状態です。レポートでは、このぬるま湯の防御力の最たる例として、日常のコミュニケーションに触れています。
コミュニケーションですか？
はい。例えば、大人数の集まりになると、どうしても会話って天気の話とか無難な世間話みたいな薄っぺらなものになりがちですよね。
ええ、職場の飲み会とかでもよくある光景ですよね、それって。
で、世間一般ではそうした無難な会話の輪にうまく入れない人とか付き合わない人のことをコミュ障って呼んでレッテルを貼ったりしますよね。
はい、よく聞く言葉ですね。
でも、コーチの視点は全く逆なんですよ。そういう薄っぺらな会話しかできないことこそが、本当のコミュ障であるって一蹴しているんです。
わあ、これはハッとさせられますね。自分が傷つかないための薄い防御線を張るんじゃなくて、たとえ少人数でも本音で深く語り合って、自分をアップデートする覚悟を持つ。
ええ。
それがダメ人間連合から抜け出す第一歩というわけですね。
でも、自分の身の回りの小さなぬるま湯から抜け出すって、具体的にどう思考を変えればいいんでしょうか。ここから話題はコートを飛び出して、驚くべき方向へと向かっていきますよね。
そうなんです。ここがこのソースの最も得意でかつ本質的な部分なんですよ。バドミントンの指導レポートなのに、突然アルコールとタバコとか死刑制度とかガンサバイマーのビジネスといった、社会的に非常に重厚で複雑なテーマが題材として登場します。
ああ、ちょっと待ってくださいね。ここでリスナーの皆さんに絶対に誤解のないようにお伝えしておきたいんですが、
はい、 ここはとても重要な前提ですね。
コーチも私たちも特定の政治的な立場とか右派や左派の意見を主張しているわけでは決してありません。これから紹介する社会問題について私たちはいかなる立場も支持しませんし否定もしません、あくまでソース素材にこう書かれているという事実をお伝えするだけです。
はい、これらの話題が正しいか間違っているかではなくて、なぜバドミントンの指導でこの話題が使われているのかという思考のメカニズムそのものに注目して聞いてみてください。
その前提を踏まえてソースに沿って具体例を見ていきましょうか。まず一つ目はアルコールとタバコの比較です。
はい、どんな視点でしょうか。
体感的にも医学的にもタバコよりお酒の方が実害が大きいのに、なぜ社会では見過ごされているのかという問いですね。
タバコを吸ってひき逃げをする人はいないが、酒にはそれがある。そこには企業と行政が癒着した見えない構造があるのではないかという視点です。
なるほど。続いて2つ目の具体例が死刑制度ですよね。死刑制度を支持するということは曖昧に賛成するのではなく、自分は殺人の肯定派であると自覚してその重みを理解することが大事だという指摘です。
そして3つ目ががんサバイバーを金脈と呼んで炎上した経営者の件ですね。
そうですね。大衆は表面的にその言葉を糾弾して終わりますが、実はお金の匂いがするからこそ優秀な人材や資本が流れ込んで、結果的にがんサバイバーにとって有益な技術革新が起きるんじゃないかという構造の考察です。
と、まあ一気に3つ紹介しましたけど、いや、リスナーの皆さんも絶対思ってますよね。
なんでバドミントン教室でですよね。
そうですよ。なんでバドミントンで死刑制度やアルコールの裏の構造を考えてるのって、いくらなんでも飛躍しすぎてませんか。コートの上で企業の癒着について考えてもシャトルは打ち返せないじゃないですか。
まあ一見すると全く無関係に見えますよね。しかし人間の脳の働きという観点で見るとこれダイレクトにつながっているんですよ。
どういうことですか。
結論から言うと、これはメタ認知と確率思考を養うための究極のトレーニングなんです。
メタ認知のトレーニングですか。
考えてみてください。もし私たちが普段の生活で社会のルールとか常識を、まあそういうものだって何も疑わずに受け入れているとしますよね。
ええ、大半の人はそうやって生きてると思います。
すると脳は物事の裏側を考えることをやめて怠慢になるんです。その怠慢な脳のままコートに立つとどうなるか。
どうなるんですか。
相手がラケットを振り上げた時、あ、普通はこのフォームならストレートに打ってくるなって目の前の表面的な情報だけを信じ込んでしまうんです。
あ、思考を停止しているから相手が仕掛けてくる意表をつくプレーとか裏の意図に全く気づけないということですか。
まさにそれです。世の中で常識とか正義とされていることに対して、なぜ大多数がそう信じているのか、その裏で得をしているのは誰か、それを考える批判的思考ですね。
なるほど。
この訓練をしていない人間に、試合という極限状態の中で相手の思考の思い込みを読み取って裏を書く戦術眼なんか持てるはずがないというのがコーチの論理なんです。
いや、完全に腑に落ちました。社会の当たり前を疑うことは相手の当たり前のプレイを疑うことに直結しているんですね。
本当にそうなんですよ。
日常の思考の解像度がそのままコート上の解像度になる。これってスポーツに限らず、ビジネスの交渉とかマーケティングでも全く同じことが言えそうですね。
そうですね。そして社会の思い込みを取り払うことができると、今度はその厳しい矢印が自分自身に向かってきます。自分の肉体とか才能に関する思い込みも、実はただの言い訳に過ぎないことに気づかされるんです。
はい、ここからが冒頭でお話しした物理学のテーマに入っていきますね。よく壁にぶつかった時に、自分にはセンスがないからできないっていう人いますよね。
レポートでは、そのセンスがないという言葉は努力を放棄して安住の地に逃げ込むための言い訳、つまり先ほどのダメ人間連合に入るためのパスポートに過ぎないという残酷な真実を突きつけています。
はい、ここからが冒頭でお話しした物理学のテーマに入っていきますね。よく壁にぶつかった時に、自分にはセンスがないからできないっていう人いますよね。
レポートでは、そのセンスがないという言葉は努力を放棄して安住の地に逃げ込むための言い訳、つまり先ほどのダメ人間連合に入るためのパスポートに過ぎないという残酷な真実を突きつけています。
はい、ここからが冒頭でお話しした物理学のテーマに入っていきますね。よく壁にぶつかった時に、自分にはセンスがないからできないっていう人いますよね。
レポートでは、そのセンスがないという言葉は 努力を放棄して安住の地に逃げ込むための言い訳、つまり先ほどのダメ人間連合に入るためのパスポートに過ぎないという残酷な真実を突きつけています。
はい、ここからが冒頭でお話しした物理学のテーマに入っていきますね。よく壁にぶつかった時に自分にはセンスがないからできないっていう人いますよね。
レポートではそのセンスがないという言葉は努力を放棄して安住の地に逃げ込むための言い訳、つまり先ほどのダメ人間連合に入るためのパスポートに過ぎないという残酷な真実を突きつけています。
はい、ここからが冒頭でお話しした物理学のテーマに入っていきますね。よく壁にぶつかった時に自分にはセンスがないからできないっていう人いますよね。
レポートではそのセンスがないという言葉は努力を放棄して安住の地に逃げ込むための言い訳、つまり先ほどのダメ人間連合に入るためのパスポートに過ぎないという残酷な真実を突きつけています。
はい、ここからが冒頭でお話しした物理学のテーマに入っていきますね。よく壁にぶつかった時に自分にはセンスがないからできないっていう人いますよね。
レポートではそのセンスがないという言葉は努力を放棄して安住の地に逃げ込むための言い訳、つまり先ほどのダメ人間連合に入るためのパスポートに過ぎないという、いや本当に分かりやすい例えです。自分の筋肉の力だけで無理やり加速するんじゃなくて、地球の重力を味方につけているんですよ。
重力を味方につけるですか？
はい、スリングショットのようにあえて逆方向に引いて自らバランスを崩す。そうすることで筋肉が収縮する以上のスピードで体が特定の方向へ落下するように倒れ込む強烈な初速のエネルギーを利用できるんです。
なるほど、筋肉だけじゃ限界がありますもんね。
特に身長や体重がある選手ほど筋力だけのごまかしが効きません。だからこそこの体重移動という物理法則を必死に研究して自分の肉体を最適化しているんです。
センスがないと嘆く前にニュートン力学を使いこなせということですね。
ええ、まさにそういうことです。
物理法則を利用して体の先手を取る方法が分かりました。すると次は相手の思考を読んでゲームの先手を取るフェーズに入りますよね。ここからは実践的な試合分析の話題です。
レポートではヨシとジーコという選手の試合映像から彼らが抱える共通の課題を浮き彫りにしています。それは予測力の不足とそこから来る安全思考です。
これすごく耳が痛い話でした。自分がストレートにスマッシュとかドライブみたいな強い球を打ち込んだ後、相手がクロス、つまり対角線に研究する確率は非常に高いんですよね。
ええ、確率論としてはそうなんです。
それなのに全方位のどこに打たれてもいいように備えようとして結果的に反応が遅れてしまっているという指摘ですね。
全方位に備えるというのは一見するとリスク管理ができていて安全なように思えますよね。でも全てに備えている状態というのは実は何も予測していないのと同じなんですよ。
何も予測していないですか？
ええ、結果として相手の動きを見てから反応する、後手後手にも回ってしまいます。
でも相手がクロスに打ってくるって予測して動いて、もし逆を突かれてストレートに打たれたら完全にアウトじゃないですか。全方位をカバーする安全策を捨てるのって恐怖でしかなくないですか？
怖いですよ、もちろん。しかしその恐怖を受け入れるのが先手を取る覚悟なんです。コーチは相手の球をただ待つのではなく、序盤からあえてアグレッシブにドライブを打ち込み、自分はクロスを待っているぞというプレッシャーをかけることの重要性を説いています。
つまり漫然とクリアを打って相手に選択肢を与えるんじゃなくて、厳しい球を打ち込むことで物理的に相手がクロスにしか返せない状況を作り出すということですね。
その通りです。自らリスクを負って攻撃を仕掛けることで相手の返球の確率を操作するんです。
確率を操作する、すごい言葉ですね。
ゲームの展開に支配されるのではなく、自分がゲームを支配する側へ回る。体に負担をかけてでも攻撃的なプレーを選択しなければ、高校レベルという上のカテゴリーでは決して通用しないと断言しています。
なるほど、そのためには頭で理解するだけではダメで、猛烈なアウトプットが必要なんですよね。上々5センチの低い球でもラケットを立てて左足が右足を追い越すまで踏み込んで拾いに行くこと。
はい、そこが重要です。
さらにヨシ選手に対してはクロスロブへの飛びつきアタックを練習する、逃げるな、追い込めという個別なアドバイスが送られていました。それをスラックなどのツールでチーム内に言語化して共有することの重要性も書かれています。
ええ、思考の枠組みを外して物理法則を理解した上で、最終的には上々5センチのシャトルに飛び込むという泥臭く身体的負荷を伴う実践があって初めて全てが機能するということです。
安全思考を捨てて体に負担をかけ精神を追い込む、 なぜそこまで過酷な思いをしてまで自分を更新し続けなければならないのか。その最終的な答えが、このレポートの最後で語られる非常に美しく力強いメッセージにつながっていくんですね。
はい。中島コーチの核となる哲学、過去は変えられるという概念です。
ここは本当に鳥肌が立ちました。地獄のような毎日を過ごしても、その後ロケットを飛ばすほどの人間になれば、あの日々にはつながりがあったと思える。一方、犯罪者になれば、あんなことなんでやってたんだろう、と思う。だから結局、過去って変えられるんだと。
過去に起きた事実そのものを消し去ることはできません。しかし、その事実が持つ意味は、現在の、そしてこれからのあなたの行動や結果によって、いかようにも書き換えられるということです。
ブログをまとめた AI 自身でさえ、この文章を処理しながら情報処理回路が熱が上がったなんて感想を残していましたが、確かにそのくらい圧倒的なエネルギーを持った言葉ですよね。今感じている苦しさや悔しさに固定された意味なんてないんだと。
極めて物理的で合理的なアプローチを積み重ねた先に、こうしたスケールの大きな人間の意思の力が存在している。だからこそ、このコーチングは机上の空論ではない。人々の心を動かす圧倒的な説得力を持つのでしょうね。
過去の事実は変えられないが、過去の意味はいくらでも変えられる。これはスポーツに限らず、仕事での大きな失敗や人間関係での挫折など、今まさに壁にぶつかって苦しんでいる皆さんの背中を強烈に押してくれる言葉だと思います。今の苦しみがただの地獄で終わるか、それとも栄光への助走だったと証明されるかは、すべてこれからの行動にかかっているんです。
未来の行動が過去の意味を決定する、厳しいですが、同時に非常に希望に満ちた哲学ですね。
さて、今回の深掘り、いかがだったでしょうか。自分より弱いもので集まるダメ人間連合からの脱却に始まり、社会の常識を疑うことで物事の構造を見抜くメタ認知を鍛え、才能という言い訳を捨てて物理の法則で動く。
ええ。
そしてリスクを取って確率を操作し、未来の行動によって過去の意味を書き換えていく。地方のバドミントン教室から発信された驚くほど深く実践的な哲学の旅でした。
思考と肉体、そして過去と未来が見事なまでに一本の線でつながっていましたね。
最後に、これを聞いているあなたに一つ考えてみてほしいことがあります。
何でしょうか？
はい。あなたが今までの人生で、ああ無駄だったなとか、大失敗だったなと後悔している、あるいは思い出したくもない過去の出来事を一つ思い浮かべてみてください。
はい。
明日、あなたがどんな小さな新しい行動を起こせば、その失敗だった過去を未来の成功のためのなくてはならない重要な伏線に書き換えることができるでしょうか。
過去を変えるための第一歩は明日の選択から始まるわけですね。
その通りです。明日あなたが踏み出す一歩は右か、それとも重力を味方につける左か。今日学んだことをぜひあなたの日常で試してみてください。今日も一緒に深く潜っていただきありがとうございました。それではまた次回の深掘りでお会いしましょう。